します。
新しく人を採用する際に専門スキルを持った方を採用するべきか、もしくは企業の文化とかに合った方を採用するべきか、どちらがいいんでしょうか。
なるほどね、はい、なるほどね。まあ、その質問ってさ、
はい、
うちは僕はずっと一人やってきたからさ、あまり答えにならないような気をするんだけど、はい、だけど、まあ、あえて本を読んで、はい、ああなるほどなと思ったのよ、
はい、
で、まあ、ある本っていうのがその人事採用をするときに大体3つに分けられるんだって、はい、1つが専門型と言われるあの人で、はい、まあ、ちょっと読みながらになっちゃうんだけど、はい、特定のスキルを持つ従業員の雇用を重要視した、知識を持つ専門家の採用を重視した、まあ、会社、
はい、
専門型の人たちばっかり集める会社ですよ、はい、と。もう一個はあのスター型って言って、はい、有能な人材を引き抜くことを重視すると、
はい、
で現在のスキルではなく将来の可能性に焦点を当てて、現在は特定分野の専門知識がなく荒削りでも知識を吸収できる地頭の良さ、はい、まあ、要は頭のいい人をどんどんどんどん採用していこうよと。今はその専門的な知識がなくても、はい、その頭のいい人ばっかり集めてったら、はい、そのうち花が咲くやろって言って、はい、そういう人を採用していくスター型ね、
はい、
未来にあの焦点を当てたスター型と、はい、でもう一個は献身型って言って、スキルも将来性も大事だけど企業文化に溶け込むことを絶対条件としていると、で企業の価値観や基準と足並みを揃えることを最優先としている人事採用しているっていう、この献身型っていう会社がありますよと、はい、専門型、スター型、そして献身型、この3つの会社があって、はい、で1990年から2000年までにこういうこの3つの会社がどうやって発展していったのか、
はい、
どう発展していったのかっていうのを見ていったのよ。で特に、専門型とかスター型っていう人はっていう会社は従業員に難しい業務を与えたり自主性を重視するのに対して、献身型 その社長さんっていうのはその従業員間、従業員同士の絆だったりとか、あの、まあ、家族や絆みたいな感じでそういう、なんていうの、こう強い絆を深めていこうっていうことをやっていったのよ、
はいはい、
で、そのスター型だとか専門型っていうのはそのどんどんどんどん自分の能力を引き出すためにその難しい業務を与えたりとか、はい、そういうことをやっていったわけね。で、バブル崩壊するまでね、でこの3つの会社を追いかけていったら、どの会社が成功したと思う？
分かんないです。
なんかどっちも良さそうな感じするでしょ、はい、でもなんかね、成功したのはあの献身型だったんだって、
はい、
その企業文化に溶け込んでいる人たちの方が成功したらしいのよ、
はい、
うん、ちなみに、スター型、将来、はい、今は荒削りでも、はい、今ちょっと専門知識がなくても将来活躍するであろうっていう人を採用していった会社っていうのは、はい、やっぱ失敗率が高かったらしいわ、
はい、
でちなみに専門型っていうのはそのスター型のさらに3倍以上失敗率が高いっていう話らしいのよね、はい、だからそういう意味ではやっぱ企業文化に合う人、いや会社って一つのバスだ、一つの船だとかってよく例えられるんだけど、はいはい、そのバスや船にどれだけ優秀な人でもあさって向いてる人たちが乗り込んできたらやっぱ空中分解してバラバラになっちゃいますよ、と。
あと独立する可能性も高いんですか、
ね、あるあるあるあるある、あるよ、めちゃくちゃあるしね。まあそういう意味ではやっぱり一つの歯車となってってよく、はい、ね、比喩されるんだけど、その歯車がちゃんとその会社の方向性と向いている方向にちゃんと回ってるかどうかっていうのが大事ね、
はい、
反対の方に回していくようなその反分子、反乱分子じゃないけどね、
はい、
そういう人がいてるとやっぱはみ出されてしまって出ていかざるを得ないような状態にもなっていくっていうふうにも言われているから、まあそういう意味でもね、献身型っていうのが大事ですよという話なのよ。ただその献身型も、
はい、
ある程度長い時間経ってくると、
はい、
やっぱ良くないんだって、廃れてくるらしいのよ。も
う
びっくりだよね、
はい、
そのやっぱ企業文化守って社員は家族だと、
はい、
家族は絆だみたいな感じで一致団結してやっていっても、はい、長い年月経ってくるとやっぱりダメになっていくらしいのよ、はい、その時なんでダメになっていくかっていうと、その経営者とか創業者っていうのはあれなんだって、自分の 意見にそのやっぱイエスマンを周りに置くようになっちゃうんだって、はいはいはい、俺の意見が正しいんだって言って、はいはい、でその反対意見を取り入れなくなっちゃうらしいのよ、はい、その反対意見を取り入れなくなってくるからだんだんだんだんダメになっていくらしいのよ、はい、反対意見をどんどんどんどん取り入れていくと、うん、あの反発してくるやつらもどんどん取り入れていった方がいいよと、はい、だんだん鈍ってくるっていう言われているらしいから、はい、そういう意味でも
あと年を 、うん、取ってると結構自分が成功してきたらなおかつなおさらですよね、
うんうんうんうん、
成功体験があるから
そうだよねそうなんだよだそういうのも含めて本来とはその多分逆の反対してくる意見の話をちゃんと聞かなきゃいけないのに、はい、なんでお前は俺の意見を反対するんだ、はい、あ聞かないんだって言って跳ねつけちゃうんだよね、はい、それがねよろしくないとそれは献身型の良くない部分で、はい多分献身型も多分独裁国家じゃないけど、はいね、上の人の話を聞いてたらそれでいいんだみたいな感じになっちゃうんだろうなと思っちゃうね、はい、そういう意味も含めてね、少数派の意見なんだよ大体そういう時に言ってる時って、はい、みんながこっち向いてますよっていう時に少数派の意見だけがこっち、はい、いやそっち危ないんじゃないですかこっちじゃないんですかって言ってても、はい、みんながこっち向いてるからうるさいこっちついこいっていう風になっちゃう危険性があるから、はい、そういう少数派の意見っていうのを取り入れるようにしなきゃダメですよと特に上の人はね、
はい
うん、イエスマンばかりを周りに置き出すとだんだんだんだんそれやっぱ下火になっていく可能性が高いからやっぱこう下こう左だってみんな右向いてる時に左ですよと、はいそっち行ったら危ないですよってちゃんと言ってくれる人、
はい
うん、異なる意見をちゃんと発言してくれる人っていうのを排除するんじゃなくてちゃんと中に入れてで修正してやっていくっていうのが大事ですよっていうのがあるんだよねなんか有名な話で、
はい、
ポラロイド社っていうのが、
はい、
その典型的な例で出てくるらしいわ、はい、あるでしょカシャッと取ったらウィーンって出てくる、
はいはいはい、
ポラロイド、
はい
あれはその現像とかするのがめんどくさいとその場ですぐに写真が出てくるからって言って一躍ドーンって上がってったらしいんだけど、はい、だけど世の中デジタル化になっていってデジタルカメラが出てきてデジタルムービーみたいなのが出てきた時に、はい、人はやっぱり、この印刷された紙に価値があるんだって言ってそのデジタルなんかはダメだとやっぱ紙に印刷しなきゃダメなんだって言ってそれに固執していったばかりにダメになっちゃったっていう意見があるんだよねやっぱこうあってこうなるゲーム業界もそうだよね、
はい、
任天堂が行ってなって落ちてきた時にソニーが出てきてという、はい、こういう感じでね今マイクロソフトも出てきてっていう話になってるんだけどやっぱりグーンときたらこうね、俺が偉いんだっていう風になって周りの意見聞かなくなっちゃうっていうのがあるからねだからそれは僕も気をつけている部分ではあるんだけど、はい、全くお前ら分かってねえのに何口叩いてんだこの野郎みたいな感じになっちゃわないように、
はい、
ちゃんと意見を取り入れるっていうのが、はい、その上の人の役目かなと思うなだから下の人もそのイエスマンになると多分出世するかもしれないけど、はい、でも会社のことを思うんやったらあえてノーっていうことを言えれるような立場に行かなきゃいけないし、はい、そういうノーって言えれる環境をちゃんと上の人も作っておかなきゃいけないしね、はい、で作ってくれてるんだったらあえてノーっていうのを言わなきゃダメだなっていうのがあるんだよね、はい、例えば製薬会社のある経営会議でこういう話があるのよじゃあ今から経営会議始めると、
はい、
じゃあ君たちはうちのライバル会社の重役や、
はい、
重役となってうちの会社を潰す勢いで倒産させる勢いで議論してくれとどんな商品を開発したらいいんだって言って、はい、それで議論するんだって、
はい、
そしたらうわーって盛り上がるのよ、
はい、
その相手の立場となって、
はい、
自社を潰すようにするためには潰すためにはどうしたらいいのかって言ってもううわーってもういっぱい相手がダーって出るんだって、はい、でそれが出終わった後にじゃあうちが潰れないようにするためにはどうしたらいいんだとこういう、ね、商品が出てきた時はうちはどうしたらいいんだ、はい、じゃあこれからどうしたらいいんだっていうふうにやると議論がすごい活性化してものすごい前向きになるっていう話らしいんだよ、はい、なんでかっていうと一旦自分のこういう視点から、
はい
他者の視点へポコーンって打つって、はい、でその後また自分の視点戻すことができるからすごくね、あのいいあの案ができますよという話もあるから、自分の会社を潰すあの会議をすること、はい、まあ結局人事採用でどうのこうのっていう話からなんかね、はい、あの会議するためにどうのこうのってちょっと話がぐーって曲がっちゃったけど、はい、まあ少数派の意見っていうのを取り入れるっていうのがすごく大事ですよと。で、上の人は少数派の意見を全部ぜひ取り入れてくださいねと。で下の人は少数派だからといって意見を言わないんじゃなくて、ぜひぜひ意見を言っちゃってくださいねと。そのためにはそういうやっぱ企業文化が大事だから、
はい、
あのしょうもないことでも言ったもん勝ちだよみたいな、はい、っていうふうにね、こういうふうに言っていった方がいいですよっていうのがいいかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。